マラキ書2章17節から3章5節。
あなた方は自分の言葉で主を疲れさせた。あなた方は言う、どのようにして私たちが疲れさせたのか。それはあなた方が悪を行う者も皆主の目にかなっている。主は彼らを喜ばれる。一体裁きの神はどこにいるのかということによってだ。見よ、私は私の使いを使わす。彼は私の前に道を備える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が、見よ彼が来る。万軍の主は言われる。誰がこの方の来られる日に耐えられよう。誰がこの方の現れる時立っていられよう。まことにこの方は精錬する者の日、布を晒す者の悪のようだ。この方は銀を精錬する者、清める者として座につき、レビの子らを清めて金や銀にするように彼らを純粋にする。彼らは主にとって義による捧げ物を捧げるものとなる。ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日々のように、ずっと以前の年々のように主を喜ばせる。私は裁きのためにあなた方のところに近づく。私はためらわずに商人となって敵対する。呪術を行う者、勧誘をする者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げてやもめやみなしごを苦しめる者、気流者を押しのけて私を恐れない者に、万軍の主は言われる。
今日は先ほど読んでいただきましたマラキ書2章の17節から3章の5節の箇所から、主が来られる日と題して3つの点で御言葉を取り継ぎます。第一の点は、説教題と同じ主が来られる日、主が来られる日、2章の17節から3章の1節を見ていきます。2章の17節はマラキ書の特徴である神と民との問答です。まず神様が言われます。17節の最初、あなた方は自分の言葉で主を疲れさせた。イスラエルの民を愛する神は民の言葉に心を止められます。しかし民の不信仰の言葉に神を疲れさせるようになったのです。で、その神の言葉に対する民の質問です。17節の続けて、あなた方は言う、どのようにして私たちが疲れさせたのか。彼らは自分たちの言葉が神を疲れさせる不信仰な言葉であることに全く気づいていませんでした。そこで神は民の質問に答えられます。17節の後半、それはあなた方が悪を行う者も皆主の目にかなっている。主は彼らを喜ばれる。一体裁きの神はどこにいるのかということによってだ。民は悪を行う者が何の裁きも受けずに栄えていることを見ていました。そしてもし善悪を正しく裁かれる神がいるなら、そのような裁きの神は一体どこにいるのかと言っていたのです。実際は彼らは裁きの神はいない、善悪に無関心な神しかいない、だから悪を行う者も皆主の目にかなっている、主は彼らを喜ばれると言って神をあざけていました。聖書の他の箇所にも悪者が栄える矛盾を語る箇所があります。しかしその矛盾が語られても、最後には神は正しい裁きをされると告白されます。例えば詩編の73編で、 作者のアサフはこう訴えています。それは私が悪しき者が栄えるのを見て誇り高ぶる者を妬んだからだ。実に彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は肥えている。見よ、これが悪しき者、彼らはいつまでも安らかで富を増している、しかしアサフが神の前に出たときに彼らの最後を悟ってこう言います。ああ、彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされます。けれどもマラキの時代の人たちはアサフのように最後には神が正しい裁きをされるということを悟らなかったのです。そこで一体裁きの神はどこにいるのかと言って神への不信仰な言葉を言い続けました。それに対して神は民の不信仰な問いに誠実に答えられました。それが3章の1節から5節です。神様は主の来臨、主ご自身がやがて来られることが彼らの問いに対する答えだと言われます。この主の再臨はイエスの初臨、すなわち私たちにとってはすでに起こった2000年前に来られたことと、主の再臨、やがて来られることの両方の予言です。一節の前半、見よ、私は私の使いを使わす、彼は私の前に道を備える。これは救い主が来られる前に主の道備えをするバプテスマのヨハネの予言です。マタイの11章10節でイエス様はバプテスマのヨハネを指してマラキのこの御言葉を引用して言われました。この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす、彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。バプテスマのヨハネは旧約の予言通りイエス様の前に現れて人々に罪の悔い改めを説き、主イエスの道備えをしました。そしてその後にイエス様が来られたのです。次に一節の後半、あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る、あなた方が望んでいる契約の使者が、見よ、彼が来る、万軍の主は言われる。来週からアドベント対抗節となります。アドベントはラテン語で来るという意味の言葉です。アドベントはまず2000年前にすでに救い主が来られたことを覚え、主イエスの降誕を祝うクリスマスを待ち望む期間です。さらにアドベントは再び来られる主イエスを待ち望む期間でもあります。マラキも見よ、主が来ると言いました。そしてあなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。イエス様は交渉外の最初と最後に神殿に来られて宮清めを行われました。イエス様の時代、神殿の両替人は多額の手数料を得ていました。また生贄の動物を売る店は大祭司の家族が所有し、莫大な利益を得ていたのです。彼らは祈りの家を強盗の巣にしていました。そのような時にイエスは 突然神殿に来られて神殿を清められたのです。またあなた方が望んでいる契約の使者が見よ彼が来るとあります。イエス様は新しい契約の使者として、その契約を成し遂げるためにこの世に来られました。そして十字架の死によって罪の贖いを成し遂げ、イエスを信じる者は救われて神の子供とされるという新しい契約を成し遂げてくださったのです。私たちは旧約聖書の予言通り、主の道備えをするバプテスマのヨハネが来て、その後に救い主イエス様が来られることを聖書を通して知り、予言の確かさを知っています。それゆえに主が再び来られるという予言も必ず成就することを確信しているのです。来週からのアドベントの期間、主がすでに来られたことと主が再び来られることを覚えて過ごしていきましょう。第二の点は、救い主が来られる日、救い主が来られる日。2節から4節を見ていきます。まず2節の前半、誰がこの方の来られる日に耐えられよう、誰がこの方の現れる時立っていられよう。2節の前半は主イエスの再臨の時に起こる神の裁きについてです。黙示録の6章17節にはこうあります。神と子羊の御怒りの大いなる日が来たからだ、誰がそれに耐えられよう。神の子羊イエス様が再臨されるとき、最後の審判が行われます。その裁きに耐えることができる人、すなわち神様の前に自分は全く罪がなく神の裁きから免れると言える人は誰もいないのです。この裁きについては5節につながっています。一方2節の後半から4節はイエス様の処臨によって成し遂げられた救いについての予言です。2節の後半から3節の前半、まことにこの方は清廉する者の日、布を晒す者の悪のようだ。この方は銀を清廉する者、清める者として座につき、レビの子らを清めて金や銀にするように彼らを純粋にする。清廉する者の日は金銀から不純物を取り除き純金純銀を作ります。また布を晒す者の悪は布についた汚れを取り除きます。この方は銀を清廉する者、清める者として座につきとあります。清める者として天の御座につかれたこの方とは救い主イエス様のことです。よみがえられて天に昇られたイエス様は十字架で流されたご自分の血によって信じる者のすべての罪の汚れを取り除いてくださいます。そして清めて許してくださるのです。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいますとある通りです。またレビの子らを清めて金や銀にするように彼らを純粋にするとあります。使徒の働きの6章7節には、また 祭司たちが大勢次々と信仰に入ったとあります。エルサレムで福音が述べ伝えられると、レビの子である祭司たちが主イエスを信じたのです。彼らもイエス様の尊い血潮によって罪を清められ、主イエスの弟子となりました。またクリスチャンは皆神に仕える祭司であることを覚えるとき、このレビの子らとはすべてのクリスチャンのことを指しているとも理解できます。私たちも皆主イエスの血潮によって罪を清められ、神に仕える祭司となったのです。3節の後半から4節、彼らは主にとって義による捧げ物を捧げるものとなる。ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日々のように、ずっと以前の年々のように主を喜ばせる。クリスチャンにとって義による捧げ物とは動物の生贄のことではありません。そうではなく、私たち自身のことです。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいとある通りです。キリストによって義と認められた私たち自身を神の御用のためにお捧げするのです。神様はそれを喜んでくださいます。神への献身とは、まず毎週神を礼拝する礼拝者となることです。そこから私たちの献身は始まっていきます。そして終日の日々の中で神の栄光のためにそれぞれが使わされているところで神に自分自身をお捧げします。主イエスは私たちを救うためにご自分をお捧げくださいました。ですから私たちもその主の愛に応えて自分自身を神様にお捧げしていくのです。そして神の栄光のために生きていくのです。大きな3番目は、裁き主が来られる日。裁き主が来られる日、3章の5節です。5節は2節の前半に続く再臨の主による裁きについての予言です。そしてこの予言が先ほどの2章の17節の、一体裁きの神はどこにいるのかという民の問いに対する直接的な答えです。5節、私は裁きのためにあなた方のところに近づく。私はためらわずに証人となって敵対する呪術を行う者、姦淫をする者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げてやもめやみなし子を苦しめる者、気流者を押しのけて私を恐れない者に、万軍の主は言われる。イエス様の初臨は私たちを裁くためではなく、私たちを救うために来られました。では神の裁きはいつ行われるのでしょうか。それはイエスの再臨の時です。イエス様が再び来られる時に神の最後の審判が行われます。五節に挙げられている人たちは皆立法に違反した人たちです。神は悪を行う者を最終的に裁かれるのです。この時裁きの神がおられることをすべての人は認めます。 だからこそ私たちは裁きの神がおられることを覚えて、神を恐れ心を開いて主イエスの救いを受け入れることが大切なのです。聖書は言います。義人はいない、一人もいない、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができない。私たちは皆神に背いて自分勝手に生きる罪人です。どんなに良い人と思われている人であっても、心の中には罪がドロドロと渦巻いています。それがあるときに外に出て悪い言葉になったり悪い行いになってしまいます。ですから裁きの神の前で誰も自分の正しさを主張することはできないのです。神の裁きを免れることができる人は誰もいません。だからこそ神様は私たちを救うために主イエスを使わせてくださいました。ヨハネの3章17節にはこうあります。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく御子によって救われるためである。イエス様が再臨される時までは、今は恵みの時、今は救いの日ですとあるように、神の恵みの救いの期間です。私たちは今恵みの救いの時に生きているのです。この神の恵みの時を私たちは無駄にしてはいけません。この時神が使わされた御子イエス様を自分の救い主として信じて、罪の許しと永遠の命の救いをいただくことが何よりも大切です。そうすれば神の裁きの時には、神様はあなたの罪はイエスが全部背負って代わりに裁きを受けたので、あなたの罪は許されている、私のもとに来なさいと言って天の御国に招いてくださるのです。一方で主イエスが再び来られるとき、クリスチャンにとっては救われた後の人生を神様が評価し報いを与える時でもあります。そのために私たちも一人一人主の前に出るのです。第二コリントの5章の10節にはこうあります。私たちは皆、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。だからこそ私たちは神様からいただいている命も賜物も能力も神様のために用いて生きることが大切なのです。そしてやがて死の前に出るときに、よくやった忠実な良いしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人と共に喜んでくれと言われるような素晴らしい報いをいただくものとなっていきましょう。2000年前に予言通りに救い主イエス様はこの世に来てくださいました。そしてまたこのマラキの予言の通りに主イエスは再びこの世に来られます。そのことを覚えて、今イエス様の救いを心から信じていきましょう。そして自分を神に捧げ、神様の御用のために生きるものとなりましょう。そして再び来られる主を待ち望んでいきましょう。お祈りします。 天の父なる神様、あなたの真理の御言葉を心から感謝をいたします。裁きの神はどこにいるのかと、マラキの時代の民は語っていました。それが神を疲れさせるという不信仰の言葉となっていました。神様はそれに対して、主が来られることをマラキを通して語られました。それはイエス様の救いを与えるための2000年前の初臨の出来事であり、またやがて来られるイエス様の裁きの時であるという予言でした。私たちは今恵みの時、救いの日に生きています。この時こそ神様の愛を信じ、救い主イエス様を信じて永遠の救いをいただくことこそ神様の御旨であることを覚えます。そして義と認められた私たち自身を神にお捧げし、神様の栄光のために生きることが何よりも神様が喜んでくださる生き方であることを覚えることができました。どうぞ私たち一人一人がやがて来られる主を待ち望みつつ、あなたに信頼し、自らをお捧げして、あなたの御用のために私たちの命も賜物も能力もすべてをお捧げし、用いていただくことができますように、そしてよくやった忠実な良いしもべだという報いをいただくものとさせてくださるように、聖霊の助けをお願いをいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。